一般質問。西垣聡議員、無所属。問1、事務事業の見直しについて。事務事業の見直しを徹底するとのことだが、予算削減ありきなのか、何を基準優先順位に事務事業の見直しを徹底するのか問う。答え、今後社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策経費等に多くの予算を必要とする一方で、市税等の増収は見込めず、財源の確保を図る上で事務事業の見直しは避けられない。その必要性や費用対効果等を判断し、限られた予算内で効果的な施策が実施できるよう取り組む。問2、稲川花火大会の継続について。今年度の開催は見送り、来年度以降、各年で開催するとのことだが、予算の捻出はどのように考えているのか。財政状況によっては、そのまま廃止になるようなことがあるのか問う。答え、開催委員会において、開催費用の高騰を理由として各年開催に決定した。令和8年度については、厳しい財政状況ではあるものの、ふるさと納税席に加え、協賛金や有料観覧席をさらに拡充させるなど、歳入確保に努める。稲川花火大会は、池田市民が心待ちにしているイベントの一つであることから、引き続き継続開催できるよう調整する。名村健次郎議員、未来育むプロジェクト。問1、夏季休暇中の水泳指導について。学校教育における水泳活動は、悪天候や暑さ指数の影響による中止があり、水泳指導の機会が減少している。夏季休暇中の水泳指導も大切であると考えるが、今年度の各小学校の実施予定について問う。答え、令和7年度の夏季休暇中の小学校義務教育学校前期課程における水泳指導については、実施を予定していない学校が半数以上と認識。水泳指導の実施時期の拡大、夏季休暇中の実施時期の変更等を検討することで、水泳指導の充実を図っていきたいと考えている。問2、水泳指導における民間事業者の活用について。今のままでは、臨海学者を実施している2校は水泳指導に力を入れ、実施していない学校は水泳の機会が減少すると懸念。職員の負担軽減、天候や季節に左右されない水泳指導の機会の確保など、様々な課題解決には、民間事業者と連携し、屋内温水プールや専門性のあるインストラクターを活用することが有効と考えるが、見解を問う。答え、今後各学校の現状と想定される課題を踏まえて、民間事業者による水泳指導の実施を検討していきたいと考えている。沖本淳子議員、大阪維新の会池田。問1、さつき山緑地基本計画について。さつき山緑地のリニューアルに向けて、オープン予定のカフェレストランの事業者と、さつき山動物園再整備事業の進捗状況について問う。答え、当該事業者はプロポーザル方式により、株式会社オペレーションファクトリーに決定。令和8年3月開業予定に向けて、建築に必要な手続きを進めている。さつき山動物園再整備事業は、3カ年計画の1年目を終え、新たに2頭のウォンバットを受け入れるためのウォンバットエリアの工事が完了したところ、8月上旬より動物体験エリアの建設・造成工事に着手する予定である。 問2、さつき山霊園合葬式墓地の運用体制と歳入見込み額について。さつき山霊園に合葬式墓地が完成したが、運用体制と年間の歳入見込み額についての見解を問う。答え、7月から広報誌、ホームページ等で申し込みを開始し、関係窓口でも申請書を配布予定。さつき山霊園の指定管理者である NPO 法人関西コミュニティ協会が運営を行う。今年度の歳入見込み額は、7月募集開始で市民だけでなく市外の方の申し込みも含めて約8700万円を想定。園部恵子議員、未来育むプロジェクト。問1、急激に進む少子化の原因と対策、多世代交流等について。急激に進む少子化の原因について本市の考えと対策を問う。また、地域で子どもを育てる多世代交流等への支援について問う。答え、本市の合計特殊出生率約 1.3 は、おおむね全国大阪府平均と同程度。婚姻率の低下、共働きに伴う子育て負担の増大、物価上昇、つながりの希薄化等が原因と考える。池田市子ども計画に基づき、結婚の希望が叶うように努め、各種助成や祝い品交付、エンゼル社提供制度等を今後も進めていく。地域で子育てすることについて、多世代で気軽に集える居場所づくりの推進が今後ますます重要であると考える。問2、阪急バス旧不潮台営業所跡地活用の内容とスケジュールについて。阪急バス旧不潮台営業所跡地の活用について、優先交渉権者の提案内容、今後のスケジュール、事業への市長の意気込みを問う。答え、コンビニ、カフェ、駐車スペース、コミュニティスペースを設置予定で、事業採算を検討しながら地域住民と意見交換を重ね決定していく。地元説明や意見交換の機会を設け、開業は令和8年4月中が目標。不潮台及び市全体の新たな未来を開く一歩として尽力する。笹村ゆり子議員、大阪維新の会池田。問1、依存症への理解と予防策について。社会構造から見る依存症について理解促進の機会はあるのか、また自己治療仮説などを用いた予防的な取り組みについて問う。答え、全私立学校で情報モラル教育のための講演を実施し、注意喚起をしている。依存症については、他の問題と関連していることが多いことから、日常生活の中でのシグナルを見逃さないよう、保健所や福祉部等関連部署と連携し、予防的対応に取り組む。問2、学校や園へ設置の給水スポットについて。子どもたちの熱中症予防対策として、学校や園への給水スポットの現在の設置状況を問う。答え、計28台の給水器の設置を予定している。現在は具体的な設置場所の調査日程を調整しており、2学期開始からの運用に努める。問3、ファミサポの利用状況等について。保護者の休憩などにも利用できるファミリーサポートセンターの市民ニーズと今後の課題を問う。答え、子どもの送迎や保護者の就労、買い物時の預かり利用などが増えている。援助会員の確保にあたり、 報酬への財源確保が課題。松本幸次郎議員、自由民主党。問1、不動2号線および10号線の渋滞対策について。不動2号線および10号線にて恒常的な渋滞が発生している。また、阪神高速池田線から中国自動車道に直接乗り入れるルートがなく、広域移動の際に一般道を経由する必要があり、さらなる混雑を招いている。直結するジャンクションの整備が必要と考えるが、見解を問う。答え、不動2号線および10号線については、大阪府の池田土木事務所が管理。同事務所からは、府内の優先順位等を考慮すると、現時点での対策は難しいが、今後の渋滞状況について注視していく。問いに、地域活性化について。財政再建の起爆剤として、地域の開発を市が主導して積極的に進めていく必要があると考える。特に細川地域の大部分は市街化調整区域に指定されており、開発が抑制されているが、地域未来投資促進法を活用しての開発について、見解を問う。答え、市街化調整区域における開発は、自然環境の保全を図りつつ、都市計画的観点から慎重な判断が必要である。各種計画と整合性などを図りながら、活用について研究を進める。古川博典議員、大阪維新の会池田。問1、公益性と受益性の検証。事業には非常に公共性の高いものと受益性が高いものがある。持続可能な自治体運営に向けた公共サービスの見直しと、受益者負担の適正化について考え方を伺う。答え、将来にわたり効果的に行政サービスを提供していくにあたり、公共性の高いものは必要な水準を維持しつつ、受益性の高いものは過度に公費に依存せず、利用者に適正に費用負担いただくことが適当。問2、公益性と受益性の分類が数値化されているか。事業を公共性が高い、公共性が中程度、公共性が低いものに分類しているか伺う。答え、市民に負担を求める手続きには、サービスの種子、性質に応じた負担割合などの分類を整理することが必要。問3、費用回収率を活用しているか、その情報公開は。費用回収率を事業見直しに活用しているか、また情報公開しているか。答え、個別事業ごとに必要な推計などを実施しており、全庁統一的な取り組み及び情報公開は行っていないが、必要な対応を検討する。倉田明議員、未来育むプロジェクト。問1、行財政改革の方針に、職員数や財政上の数値目標を明記することについて。財政悪化の要因の一つとして、行財政改革の方針から職員数600人程度、財政調整基金の残高20億円以上、経常収支比率90%台といった数値目標がなくなったことにあると考える。数値目標を明記すべきと考えるが、見解を問う。答え、近年の財政状況は楽観視できるものではないことから、歳出削減、歳入確保の両観点から、全庁の取り組みを予断なく見直していくとともに、行財政改革のビジョンの在り方についても今後検討していく。 問いに、資源ごみの持ち去り禁止条例の制定について、資源価格が高騰する中、資源ごみの持ち去りは本市の経済的損失になっているのではという市民の声がある。府下約4割の自治体で資源ごみの持ち去りを規制する条例等を制定しており、歳入確保の観点からも本市でも条例制定が必要と考えるが、見解を問う。答え、個別収集方式では、廃棄物の所有権の所在が曖昧なことから、法律上の解釈などを整理し、他市の条例制定後の実効性などを踏まえつつ、条例制定に向けた検討をしていく。守屋博道議員、池田未来の会。問1、聞こえの衰えによる認知症発症について、早めに聞こえの改善に取り組むことで、認知症の予防やうつ病にも対処できる可能性が高い。認知症対策として、聴力検査や難聴予防に対する取り組みを積極的に始めたら良いと思うが、見解を問う。答え、難聴によりコミュニケーションがうまくいかなくなったりして、人との会話や社会との接触を避けるようになる傾向がある。うつ状態や社会的孤立につながり、認知症のリスクが増加すると考えられている。よって、聴力の低下や難聴の予防は非常に重要であると考えている。難聴と認知症との関係や、日常的な難聴予防の方法などについて、聞こえの講座を通して周知啓発を行っており、今後も継続していきたい。また、聞こえにくさを感じる場合は、早期の受診を促す。問2、学校教育における水泳指導について。水泳授業数が減少している現在、夏季期間の体力づくりはどのように行っているのか問う。答え、酷暑での体力づくりは困難。マラソン大会や縄跳び大会、体力テストなど運動に適した時期に年間を通じて体力づくりを推進する。藤本正弘議員、公明党。問1、英語を話せる英語教育の推進について。英語教育による異文化理解力、相手や場面に応じたコミュニケーション能力の育成には、実用英語技能検定で実力を実感することが大切である。すべての子どもが英語を話せる池田を目指して、中学生対象に年1回、実用英語技能検定の検定料の補助を。答え、英語教育の推進のためには、私立中学校、義務教育学校後期課程において、実用英語技能検定の検定料の補助等を検討する。問2、照明の LED 化について。二酸化炭素の排出量も削減でき、脱炭素化への貢献にもつながる照明の LED 化に向けた初期費用の助成制度を。答え、環境施策の一助になることもあり、他市の状況や財政状況を鑑みながら検討する。問3、熱中症対策の強化について。毎年のように記録的な猛暑に見舞われる中、熱中症については、日頃からの対策が大切だと考えるが、予防対策は。答え、大塚製薬株式会社と共同で、熱中症の応急処置マニュアルを作成するなど、熱中症対策を推進しており、今後も新たな取り組みを検討する。多田隆一議員、公明党。問1、公園利用者のマナー向上策について。利用者マナーの悪さから、 周辺住民とトラブルになっている公園もあるが、地域住民と協力して気持ちよく運営されている公園もある。今後の公園運営はそういった方向で取り組むべきでは。答え、地域を巻き込んだ管理については、その地域の自治会等の体力や活動状況に鑑み、地域の協力を必要に応じて働きかけていきたい。問いに、災害に備えて全世帯で備蓄バッグの準備を。これからの季節、台風や豪雨災害、さらには南海トラフ地震も懸念される。市民が平時から水や食料などを備えておく、自助の意識向上を目的として、備蓄バッグ、袋のみを全世帯に配布できないか。答え、備蓄バッグを用意しておく重要性は認識しているが、相応の経費が必要となる。国の補助制度や他市の状況を注視し、研究する。問い3、池田市の下水処理場で循環型社会の取り組みを。先駆的な事例である神戸市の東灘処理場を視察した。本市でも下水汚泥からリンを抽出し、農業用肥料として活用できないか。答え、令和30年を目標とする下水道事業計画の再編を予定している。その中において、下水汚泥の肥料化も検討していく。下迫明議員、池田未来の会。問1、市内路線バスの課題と本市が行う対応策について。本市の地域公共交通を担うバス路線は、運転手不足によって減便や路線廃止等が発生している。南河内地域では民間バス会社が事業廃止に至るなど、本腰を入れて公共交通について議論することが本市でも求められているが、現状の取り組みは。答え、利用促進策として、75歳以上の運転免許証返納者への IC カードの金額補助や、転入世帯向け無料乗車券の配布のほか、人材確保支援策として、バス運転士職業理解セミナーの開催を行った。セミナーを通じて、2名の方が運転士として採用されたと聞き及んでいる。問い2、市内公共施設の再編に向けた計画の進捗について。持続的な市政運営と市民サービス維持を両立すべく、老朽化する公共施設の再編について目標を設定し、かつそのマネジメントに資する池田市公共施設等再整備事業計画の公開時期について問う。答え、現在素案を取りまとめたところであり、町内での協議や公共施設等適正管理委員会での審議を経て、令和7年12月頃の公表を予定している。坂上正英議員、池田未来の会。問1、景観と調和の取れた街づくりについて。近隣市における景観行政の取り組みや、高層建築物への対応や、協定の共通ルール作りなど、広域的な連携によって、景観形成の足並みを揃えていくことが有効であると考えるが、見解を問う。答え、地域特性等を踏まえた景観形成のあり方や、最適な制度設計、隣接市の取り組み状況等も踏まえて、慎重に検討を進める。問2、池田小学校の留守家庭児童会の施設改修は、著しく老朽化したプレハブ施設は、優先順位を明確にした上で実行スケジュールを提示すべきだと思うが、見解を問う。 答え、老朽化は認識しており、優先的に検討すべき施設である。早期の改修等は難しいが、今後も他の自治体の事例や国の交付金等の情報を集めるとともに、当該施設の改修等についても検討する。問3、中学校部活動地域移行楽器提供の支援策は、広報誌やホームページ等を通じて、市民や団体からの楽器の寄付や貸与などの協力を呼びかけてはどうかと考えるが、見解を問う。答え、広報誌7月号やホームページに楽器寄付を呼びかける記事を掲載するなど、幅広く呼びかけて各所と連携しながら取り組みを実施する。山本武史議員、日本共産党。問1、空港感謝跡地開発は地元の声を生かして、空港2丁目の空港公務員宿舎、空港感謝跡地が開発されると聞くが、その内容について問う。また、地元の要求である、誰もが利用できる防災機能を有する緑地公園の設置を事業者に申し入れるべきと考えるが、見解を問う。答え、商業施設、飲食店、ホテル、温浴施設からなる、ラブホテルではない複合施設が建設される予定。事業者に対し地域住民が利用できる公園の確保を働きかける。問2、万博遠足は児童生徒の安全を第一に。万博遠足で子どもをめぐる事故、教職員の過重負担がなかったか問う。メタンガス爆発、ヒアリなどに加え、熱中症や台風の接近、レジオネラ菌汚染が懸念されているが、子どもたちの安全が保障されないときは、躊躇なく中止を決断すべき。答え、現在まで大きなトラブルはない。引率の教職員を通常より多く配置し、負担軽減に努めている。中止の判断も含め、児童生徒の安全確保を最優先する。藤原美智子議員、日本共産党。問1、小学校・中学校ともに給食費無償の延長実施を求める。学校給食費無償は9月末までの実施となっており、物価高騰の折、10月以降も継続を求める保護者の声は大きい。引き続き、小学校・中学校ともに所得制限なしで無償化を延長し、保護者の負担軽減を図ってはどうか。また、国が来年度より制度化を検討中との情報もあることから、今年度は10月以降も市が無償の継続を実施すべきではないか。答え、国では学校給食費無償化の課題整理が進められ、令和8年度予算の編成過程で、給食費無償化を実現すると、骨太方針2025で明記された。本市としても国、府に対し適宜要望を行っている。問2、南部・北部地域のバス減便対策について、この間の検討結果を問う。高齢化が進む中、南部・北部地域等の市内バス減便対策と、待合環境の改善が急がれる。この間の検討結果を踏まえ、そろそろ具体策の検討提示が必要ではないか。これまでの検討結果を問う。答え、福祉バスの実態把握、将来を見据えた次世代型移動サービス等を検討中。今後も、待合環境改善を交通事業者に要望する。バス停から離れた場所のベンチ設置は、道路の幅員や利用者の待機状況を見て検討する。 浜地真一郎議員、自由民主党。問1、学校行事における来賓席の取り扱い及び二十歳の集いの出席要件について。子どもたちが主役となる場において議員席の不要性を感じる。川西市では来賓席を撤廃しているが、本市においても実施できないか。また、国立、私立小中学校卒業生は二十歳の集いに参加できるのか。答え、来賓席が空席になった場合、一般席として案内するなど、学校と協議しながら検討を行う。また、二十歳の集いの出席要件については、出身学校等の制限は設けず、広く参加できるよう取り組んでいる。問2、本市の人事評価制度について。本市の人事評価制度は、本来の制度の適正化が図られているのか違和感を覚える。豊中市では、部下の角度から評価する管理職多面評価を職場改善の気づきのツールとして活用している。やる気のない上司が頑張る部下を潰してしまわないよう、制度設計が必要だと考えるが。答え、多面評価については、上司の気づきにつながる良い機会となる一方で、人気投票に陥る恐れもあることから、実施は任意であるが、部下が上司のマネジメント力を評価する制度を設けており、指導に活用している。今後も職員の努力や成果を適正に評価する制度運営に努める。